どうも、こんにちは、ヨタです。どうでしょうか、皆さん、4月も半ばになって、最近、やっと生活も落ち着いてきたって感じじゃないでしょうか。僕の大学もですね、地震の影響で3週間ほど、入学式、開始が延期になったんですが、やっと、4月18日、あと3日でしょうか、入学式、があり、授業が始まります。授業始まるのもね、なんだか憂鬱な気分もあるんですけど、4月病っていうんですかね、やる気もあるんですよね、4月って。はい。で、最近僕がやってることはですね、入学シーズンとか、ということもあって、自分が入ってるサークルの勧誘とかやってビラとか配るんですけどね。このビラ配りっていうのはね、なかなか精神的にきついものがありましてね。なかなか、多分街頭でティッシュとか配ってる人とかもそうなんでしょうけど、なかなかもらってもらえたりしないんですよ。で、結構最初の方はシュンとなっちゃうんですけどね。だんだんやっていくうちに、分かってくるんですね。あ、この人もらってくれるだろうな、みたいなね。そういうのが、なんとなく分かってきて、で、最近はですね、もらってくれそうな人にしか配らないことにしました。そういうことで、メンタルブレイクをしないように自分で気をつけるみたいなね、ずるいことやってます。だから僕の配る分だけ、大量にまだ紙が余ってるみたいな、そういう状態にもなるんですけどね。はい。今日はですね、ちょっと重いテーマなんですが、今問題になっている原子力問題、日本はこれかどうしようみたいなね、そういうことをね、ぶっ飛び世界一周でも、考えてみましたので、ぜひお聞きください。それでは、2011年4月15日、第48回、ぶっ飛び世界一周、さて、本日はですね、原子力問題について取り組みたいと思います。皆さんも毎日毎日こういう事故の、ニュースとか映像を見てるわけですけれども、皆さんはこれから原発についてどうしていけばいいかって考えたりしますか？僕もですね、考えたってこれはね、すっごい考えても、もうなんか答えが見つからないような状態だと思うんですけど、そういう問題について今日、この我がぶっ飛び世界一周で考えていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、はい、こんな記事を見つけました。ウォールストリートジャーナル日本版で、題名が原子力発電は日本の将来に必要かという題名です。原子力発電を政策として推進してきた日本政府、近年は CO2 削減の観点からも石油や石炭などの化石燃料を、化石燃料に対する原子力の優位性が注目され、震災前には原子炉54基が国内の電力需要の約3割を担っていた。しかし今回の福島原発事故によって原子力発電に対する国民の不信感が高まっている。読者はどう思われるだろうか。原子力発電は日本の将来に必要か。で、これ、アンケート調査方式になっておりまして、必要か不必要か、読者に投票してもらった結果、はい、結果が出ています。必要が全体の 23%。いや、少ないですね。で、不必要が残りの 77% と、大半が、原発に反対と、約8割の方が思っているんですが、これウォールストリートジャーナル日本版が出たのがこれ3月31日なので、投票を実施したのがそれよりもっと1週間か2週間くらい前になりますね。ってことは、原発事故が起きて間もない頃なんですが、今になってですね、原発廃止 に反対、まあ、つまり原発賛成ですか、原発賛成に回る人はね、結構ネット上とかの意見を見てると多くなってるんですね。で、まあ、皆さんもちょっと考えたら分かると思うんですが、一つ、ご紹介いたします。Yahoo 知恵袋より、私は原発の廃止に反対です。原発を廃止するとしても、電力の供給、停止後の原発をどうするんですか？あと、今回の原発問題の原因は、大地震にも耐えられる耐震、東電などの対応の粗末さなどが挙げられると思います。各省が対策を講じていれば、起こることもなかった原発問題。ということなんですが、まあ、この人はですね、結構現実路線なんですね。原発なくしたら、今までの生活ができなくなってしまう、みたいなね、感じと、で、そもそも原発の今回の事故は、天災ではなく人災だと言ってるわけですね。で、最近こういう意見がすごい、まま見られるわけですね。もう一つ、ご紹介いたしますね。そうですね。はい。電気がなくても人間は生きられます。でも、我慢できるかは別問題です。電気が減ると簡単に言いますが、経済活動さえも停滞してしまいます。当然、生産活動も滞ります。海外に売るものが減れば、それだけ国民の収入も減ります。おそらく、海外から買っている食料や飼料も買えなくなります。そういった節電だけでは済まない影響が出てきてしまいますと。まあ、こういう、まあ、経済的な問題にも言及してるわけですね。まあ、実際、避難区域ですか、20キロ圏内。あそこだけで、5500億円の経済損失らしいんですよ。あそこが全く動けないっていうだけで。これはね、で、そうですよ。日本全土にもその影響が行き渡るわけですから、その影響力は計り知れないということで、まあ、そうですね。電力がないってことは、それだけ生産活動も滞るって、まあ当たり前の意見っちゃ当たり前なんですけど、そういう現実的な路線があります。で、そうですね。世界はどうしているのかっていうのをね、これぶっ飛び世界一周は一応世界の事柄を取り上げるということなんで、調べてみました。はい。これはですね、電気事業連合会っていう、ちょっと聞いたことあるところからの、出典なんですが、読みます。湖水と、湖ですね。河川に恵まれ、豊かな水資源を誇るカナダでは、発電電力量のうち、水力発電の占める割合が約6割となっています。古くから石炭の生産量の多いアメリカ、ドイツでは石炭火力による発電が約5割を占めています。で、原子力発電の割合が多いのはフランスです。エネルギー自給率を高めるという基本政策のもと、積極的に原子力開発を進めた結果、現在では発電量に占める原子力の割合が約8割に占めていますと。まあ、そういうことですね。まあ、要はですね、資源があるかどうかなんですよ、これも。で、カナダ、水力発電って言ってましたけど、まあ、雨が多くて、熱帯雨林も多くて、まあ、とにかく水が豊かな、南米のブラジルでも、ここね、発電のうち、約8割が水力なんですよね。で、まあ、残る、きっと、書いてないですけど、中東の石油が豊富な中東では、火力発電がすごいいっぱい使われてるんだろうなっていうのは結構容易に想像がつくわけです。で、日本はというとですね、やっぱり、自然は豊かだと思うんですけど、国土が細長狭いっていうんですかね。そういう理由もあって、水力発電やるにしても、そのすっごい大きな水力発電を作るのがなかなか難しかったり、で、まあ、火力は資源がないから、やっぱり、嫌で、で、原子力に頼らざるを得ないっていう現実があるわけですね。で、この原子力って、よくよく調べてくると、本当に確信的な 発電の仕方なんですね。で、ちょっと調べてみました。原子力発電のメリットというのはですね、まず、一つの原子炉ですごい量のエネルギーを供給できるわけですね。で、まあ、確かに計画で停電とかなってるから、すごい身に染みて感じるんですけど、本当にすごい量を依存してたんだなっていうのがわかりますね。で、さらに、まあ、最近 CO2 削減、さっきの話にもありましたけど、CO2 排出削減しなきゃいけないということで、原子力はですね、発電時に二酸化炭素、CO2 を出さないクリーンエネルギーであると。これもね、大きな魅力の一つであると思います。で、さらにですね、最近はですね、技術革新によって、原料となるウランを再利用ができるようになったんですよ。だから、まあ、言ってみれば、半永久的に、その燃料を使って発電ができるっていうね、信じられないような技術まで進んでるわけですね。まあ、ただ一つのデメリットといえば、やはり、危険というところですね。これがもう本当に問題です。で、最近ニュースでもやってますけど、フランスとかドイツでは、まあ、この二つの国も、資源があんまりないと。さっきドイツ出てきましたけど、石炭、そんな言うほどなんですよ、実は。多分。それでフランスでもドイツでも原子力反対運動ってすごい活発になっておりますが、まあ、それも頷けるくらいなんですね。で、すごい、今、板挟みの状態になっているわけですね。はい。で、僕はですね、どっちがいいかなといろいろ考えてるんですけど、やはりゆくゆくはなくした方がいいなってすごい思っています。ドイツがですね、メルケル首相の前ですか、シュレーダー首相ですかの時に、脱原発政策をしたんですね。で、この政策をちょっと一見に値して、一気にはいやめっていう感じじゃなくて、順次フェーズアウトしていく、そういうような政策で、例えばドイツですか、例えば風力をいっぱい作って、で、風力で、まあ、1基分の電力供給を上がえると思ったら、その原子炉を廃止って、そういう風にやっていって、最終的に原発なくそうっていうね、そういう流れがあって、日本もね、これをね、見習ってたらいいんじゃないかなってすごい思っています。自然さっきはないって言ったんですけど、例えば新エネルギー、風力もそうですし、太陽エネルギー、そして波の力を使った波力エネルギー、張力エネルギーですか、まあ、そういうのがね、一個につき少ない電量でも、あとは、いっぱい積み重ねれば、それはそれでいいことじゃないですか。だから、まあ、いずれは、今急にはなくせないですけど、いずれはなくせばいいんじゃないかなって思います。で、最後に、ご紹介したいんですけど、まあ、こういう話を、番組で取り上げるって言ったら、以前番組に出ていただいた土谷さんっていう方から、すごい強力なご意見をいただきましたので、それをご紹介して番組を終わりたいと思います。電気の消費量が多すぎるという点が問題点です。それを解消するためには、節電の高級化などの大規模な価値観の変化が必要になると思います。電気をなるべく使用しないという価値観が生じるんじゃないでしょうか。イノベーションやビジネスチャンスなどというのは、そういった制約条件の中で生まれてきました。逆にそういう強制力がなければ解決に動きません。原子力発電がなくなり、節電が常識となった世の中で、今後のビジネスリーダーたちが新たなビジネスとかを生み出していくんじゃないでしょうか。かっこ節電ビジネスとか、もしかしたら新しい発電方法を考えるかもしれないということで、辻谷さんは、ビジネスサークルですごい ガチガチにビジネスやってるような感じの方なんですけど、まあ彼らしい意見で、確かにこれを機になんか本当にもう今まで考えつかなかったような発電方法とか、あ、電気なしでもやってけんじゃんみたいなね、そういうことがね起こるんじゃないかっていうね、そういう予感さえもまあ少しはあるとね、こういう意見はいいなって思います。僕がちょっと考えているのはですね、あの道路に高速とかタービンつけたらどうですかみたいな思ってるんですよね実、どうなのかわかんないですけど、100キロで走る車がわーって続いたらタービン回り続けるわけですよ。したらそれで発電で、例えば高速道路の電気くらいだったらそれで贖えるってなったら、それって多分大きいことじゃないですかってね、あの一瞬思いつきですが最近思っているところであります。さあ、長くなりましたが、この辺で失礼いたします。番組へのメールアドレスはぶっとび @aol.jp buttobi@aol.jp まで、お気軽にメールや連絡ください。それではさようなら。